小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週まではイヌイットの昔話をご紹介しましたね。
そう、日本人の世界とは全く違う話でね、聞いてらっしゃる方もびっくりなさったと思うんだけどね、今日はそういう日本と全く違う世界の話と、それを我々日本人の方から見たらどう見えるかっていうのをね、ちょっと整理したいと思うんですね、で、それと引き合いに出して、もう一つはグリム童話なんかに代表されるヨーロッパのね、キリスト教圏のお話、ではどうなってるかっていうのをちょっと結びつけて聞いていただきたいと思ってるんですけどね、今まで聞いていただいたイヌイットの話では、動物と人間がもうもろに結婚したりしてるでしょ。イモムシと結婚して子供ができたとかね、で、言葉を喋るってのは昔話で当たり前なんですけども、普通に生活してますよね、で、それは僕たちにはとても異質な世界でね、日本で言えばですね、例えば鶴女房なんていう話とても有名だけど、あれも初めは鶴だったんですよね、で、鶴が矢にいられて苦しんでんのを助けてあげたとか、あるいは網に引っかかってんのを助けてあげた。そしたら夜人間の女が現れて、そして結婚して旗織りをしてくれた。だけど旗織りする場面を見ないでくださいって言ったのに夫が見てしまった。そしたら私の正体を見られたらもういられませんと言って鶴になって飛んでったって、こういうわけですよね。で、これは最初は網に引っかかってるのは本当の鶴、野生の動物の鶴ね、だけどそれがなんだか知らないけど人間になってきて、で、正体見られたらまたなんだか知らないけどいつの間にか鶴になっていっちゃったと。その鶴から人間に変身するところにですね、日本の場合は魔法がいらないんですよ、魔法なしにポンと変わってるわけね、それで正体見られるとまたポンと変わって鶴になっていっちゃう。で、その何にも仕掛けなしで変身するっていう意味ではですね、この間中聞いていただいたイヌイットの話と同じなのよね。イヌイットの話でも全然何にも関係なくいきなり女になったりなんかしてましたよね、で、あの時魔法が働いてないわけですよね、そしてそれはですね、ヨーロッパの人から見ると非常に不思議に見えるみたいね、ヨーロッパの場合にも動物と結婚するみたいな話あるんですよね、だけどそれは最後には実は人間でしたというふうになる。例えばカエルの王様って話ね、グリム童話の一番有名な話ですが、王女様が泉のほとりで金のボールで遊んでたら、そのボールが泉の中に落っこっちゃった。で、泣いてたらカエルが現れて、王女様なんで泣いてるのって言って、で、王女様は私の大事な金のボールが落っこっちゃうの。そしたらカエルは、私が拾ってきてあげましょう、拾ってきたらどうしてくれますか、一緒にご飯食べさせてあげる、一緒に遊んであげるってのことを言うわけですね。で、カエルは泉の中へ潜ってって金のボールを持ってきてくれた。で、もらったらもう王女はすっかりそんなこと忘れていた。たらご飯食べてる時にカエルが上がってきて、王女様昨日の約束忘れたんですかっていう。で、しょうがないもんだからご飯食べさせてやったり。で、最後に王女が嫌になってベッドに入ろうとしたら私もベッドに入れてくれるっていうもんで、彼女は怒ってカエルを壁にぶつけた。そしたら落ちてきたのはカエルではなくて美しい若者だったっていう話ですよね。で、結婚したっていう話。これはカエルのお婿さんみたいなんだけど、実は王子でしたって話ですよね、それでその王子になってから告白するところによれば、私は悪い魔女によって魔法をかけられてカエルの姿になっていました、で、今あなたによってカエルから救われたんですっていうね。だから救済の物語なんですよね、魔法にかけられていた動物が救済されて救い出されて人間に戻って結婚した。だから結婚は結局人間同士の結婚だったんですね、それがヨーロッパでは当たり前なんですよ。キリスト教世界でほとんどそうなんですね。だからそういう人たちから見ると、今の日本の鶴女房の話なんていうのはね、理解できないんですよ。本当は鶴だったんでしょう。でもそれがいつの間にか人間になって、正体見られたらまたいつの間にか鶴になっていっちゃった。あれは何だったんだって、本当はどっちだったんだっていう話になる、だから 僕らがこの何週間か聞いていただいたイヌイットの話を読んでね、
はい、
動物と人間がいきなり結婚してる不思議だと思うのとね、とっても似た感じをね、うん、ヨーロッパの人たちは日本の昔話について感じてるんですよ、
うん、
というわけなのね、
うん、
だからこうやってイヌイットと日本とヨーロッパと並べてみると違いがとってもよくわかる、ね、そしてもっと言えば日本の昔話っていうのはヨーロッパの昔話よりもむしろどっちかといえばイヌイットだけに代表されませんけどね、他にいろいろあるわけだけど、そのヨーロッパの昔話との違いは大きいですよね、
はい、
日本とむしろイヌイットをはじめいろんな自然に近い民族ね、
うん、
の人たちの話に近いんです、日本の昔話っていうのはね、
うん、それはなぜなんでしょうね。
あのね、日本の場合にはご存知のようにその自然信仰っていうことを言うじゃないですか、自然信仰ね、自然の中のあらゆるところに神様がいるというふうに日本人は思ってるわけですよ。で、今はもちろん仏教があるしね、キリスト教徒もたくさんいらっしゃる。だけど、基本的には日本人のその自然信仰は今でも強いですよね。うん、お正月に元日拝む、うん。あれもそうですよね、うん。元日拝むって完全に自然信仰。あそこに神様がいると思うわけでね。
うん、
あるいは、日本では、例えば御神木なんて長野県ではね、諏訪神社で、ご神木、神様が宿ってる木を下ろすでしょ、
うん、
あれなんて今でもやってるわけですよね、
うん、
でもちろん熱心な神道の信者がやるんでしょうけれども、キリスト教徒である日本人も割と平気で見てますよね、
うん、
あれは異教の行事だから嫌だっていう人あんまりいないじゃないですか、
そう
でしょ、
うん、
それから初日の出を拝むのももちろんそうだし、
うん、
それから門松立てるなんてのも割と平気でやりますよね、
うん、
日本人の場合にはそこはとてもその悠長でしてね、あんまり厳しく他の宗教を排斥しませんからね、
うん、
だから自然信仰がとても強く残っているね、
うん、
日本人の中に。そういう世界にとってはですね、いわゆる古代から続いている自然信仰からすれば、動物に神様が宿ってるっていうのはとても自然なんですよね、
うん、
木に神様が宿ってるのと同じように動物が神様であるという考え方ね、
うん、
とっても強いですね、
うん、
ですから鶴女房の場合、神様である鶴が苦しんでいたら、それを人間が助けて差し上げた、そしたら神様である鶴が人間のところへ来て富をもたらしてくれたわけね、あれあの織物を織ることによって。だけども神様だから本当は見ちゃいけないんですよね、正体を見ちゃいけない。だからあそこで鶴は私の旗織りを覗かないでくれって言ったし、あれとっても大事なんですよね、
うん、
神様の正体見ちゃいけないんですよね。でそれを見ちゃったなもんだから鶴は怒って飛んでいっちゃったっていう話よね。だから僕はあれよく鶴の恩返しっていう言い方で言うんだけど、僕はその言い方賛成じゃないんですね。鶴女房の方がいいと思うんですよ、
うん、
でもっとはっきり言えばあの話は鶴に見捨てられた男の話なんだよね。
そうタイトルすると
そうそうそうそう
変な感じですね。
そうそうそう、はっきり言えばそういう話なんですよね、
うん、
神様との約束を破ったために神様に見捨てられた話なんですよね、
うん、
あれはそういう意味じゃ深刻な話なんですけどね、
うん、
それからそういう日本人にとって動物というのは神様だっていうのはとってもはっきり表れているのはですね、例えば蛇婿っていう話があるんですね。これは古事記にそもそもある話なんですよ。古事記で生玉頼姫っていうお姫様がいましてね、美しいお姫様だと。で夜ごとに若い男が訪ねてきて、そして楽しく過ごしていた。だけどそれがどこの人だかわからなかったと。で親が心配して、今度来たらその男の着物の裾に長い糸をつけた針を刺しておけというふうに入れ知恵するんですね。で生玉頼姫は言われた通りその着物の裾に刺した。で朝になって男が帰った後見たら糸がずっと山の方へ通じていた。で親がその糸をたどっていったら三輪山に至っていたという、これ奈良の近くの山ですけども、三輪山の洞穴に至ってた。だからあの男は三輪山の神様だったんだなということが分かったっていう記事があるんですね、古事記に。なもんだからその生まれた子は太田種子という、まあ男なんですけどね、太田種子という 神の子であったというふうに言ってるんですよ。だから古事記ってできたのは8世紀の初めですけども、その時代には日本でははっきりと蛇は神様だったわけね。でその神の子供を身ごもった、でその生まれた子はやっぱり神の子だったというふうに信じていたわけですね。これあの古事記の第2巻にですね、崇神天皇のことを書いた項目があるんですけど、そこに出てくる。ところがそれが昔話になりますとね、ほとんど同じ話があるんですが結末が違うんですね、はい、昔話の方ではね、夜な夜な男が若い娘のところへ訪ねてきて、でその素性が分からなかったもんだから、親が入れ知恵して長い糸をつけて針を刺しておけと、娘は言われた通り着物の裾に刺しておいた。で朝男が帰った後見たら糸がずっと山の方に続いていたもんで、母親が辿っていったら、そしたらそれが山の洞穴に至っていた。そして洞穴から蛇の親子の会話が聞こえたって言うんですね。で息子が、俺は人間のところへ行って針を刺されたって言うんです。そうすると母親の蛇が、だから言わんこっちゃないと、人間のところへなんか行くなって言ったのにお前は行ったんで針を刺されてお前は死ななきゃならないって。そしたら息子が、いや俺は死ぬけれども、人間の娘の体の中に種をたくさん宿してきたので俺の子孫は絶えないんだって言うんですね。そう母親が、いやそうは言っても人間は賢いものだから、菊酒をね、菊のお酒ね、菊酒を飲ませたら蛇の子なんか流されちゃうって言うんです。ここでいろいろあるんですけどね、勝負湯とかね、勝負酒もありますし、菊か勝負どっちかなんですけどね、少しバリエーションがあるんですけど、まあそういうもの飲ませたら子供は流されちゃう。で母親はいいこと聞いたと思って帰ってきて、早速娘に菊酒を飲ました、あるいは勝負湯を飲ました。すると蛇の子が全部流れ落ちて、危うく蛇の難を免れたっつって終わるんですね。これは昔話の方。そうするとね、はい、今の話前半の部分はですね、もうほとんど同じよね。古事記と昔話同じなんですね。違いは最後のところで、その流して殺すか、それとも神のことを思って敬うか、そこの違いと。この話自体がですね、日本人のいわゆる信仰の歴史を語ってると思うのね。つまり古事記ができた8世紀の頃には、日本人にとってはまだ自然信仰ってのは非常に当たり前だったね。誰も疑ってない。で、古事記にもちゃんとそうやって残してあった。ところが、歴史の変化とともにですね、大体10世紀、11世紀ぐらいから仏教がうんと広まりましてね、仏教ってのは6世紀に日本へ入ってきてるんだけども、実際に民衆の間に広まったのは大体10世紀ぐらいらしいんですよね。で、その頃になるとうんと広まってですね、お話が変わってくるわけね。蛇はもう神様じゃなくなって、蛇の子なんか捨てなきゃなんだと、殺さなきゃならないっていうふうに言って、後半が変わっていったということが起きている。だから、日本人の歴史は、そういう意味じゃとてもね、面白いというかな、古代は自然信仰で、だからほとんどイヌイットと同じような世界なんです。結婚しても当たり前ね。で、後半はもう近代日本ですよね。10世紀以降の近代国家、仏教化された、あるいはもっと最近ならばキリスト教徒もたくさんいらっしゃるでしょうし、そういう方にとっては、蛇の子なんかとんでもないという、うん、それからもう一つは、蛇って見たら気持ち悪いって人いっぱいいるわけで、そういうその具体的な嫌悪感ね、蛇への恐れというかな、動物としての蛇への恐れ、そういうものがぐーっと前に出てきて、神様としての蛇を敬うっていうのは消えていってる、うん、ということなんですね。だから日本の昔話は、今の蛇婿の話なんかは、前半は古代日本人の宗教観を表してて、後半は10世紀以降の日本人の、いわば近代というかね、近代化した日本人の心を表していると、そういう話なんです。だから日本はとても複雑ですね、そういう意味ではね。で、僕たちまあ普通は今の後半の方で大体みんな暮らしてますよね、蛇見たら怖いと思うし、あるいは蛇の子なんてとんでもないと思うわけで、だその目で見たらイヌイットはものすごく異質なんだけど、前半の方の日本人というふうにして考えると、イヌイット、今まで聞いていただいたあの奇妙な話はそんなに奇妙ではないんですよね。割と近い話なんですよね。
ヨーロッパはどうなんですか？
ヨーロッパはね、 キリスト教の世界では野獣っていうのはとにかく悪魔と一緒になるようなもんですからね、例えば悪魔っていうのはですね、ゲーテのファウストなんていう戯曲でもそうなんだけど、悪魔って匂いが動物の匂いしてんですよ。だから悪魔の足を見るとね、蹄があったとかね、馬のような蹄だったとかね、そういうような言い方をする。つまり動物イコール悪魔っていうのはとても近いんです。だから例えば古い謝肉祭があるんですけども、それなんかでも悪魔が現れるのは動物の姿で現れてるんですね。でそういう世界ですから、動物が神様とは思わない。だからよくいろんなヨーロッパの古い教会の彫刻にね、竜やなんかを英雄が、例えばジークフリートなんていう英雄がですね、足で踏みつぶしている銅像ってとても多いんですよ。でそれは要するに野獣をキリスト教が征服したという、そういう銅像ですね。ですからそういう世界だから、日本の場合のように動物がね、動物のままで人間に変わって、でまた動物に戻って平穏に分かれていくなんて考えられないですよね。動物だから最後は日本の今の昔話のように殺して終わらなきゃならないんですよね。とてもはっきりしてます。でそのことはですね、僕は世界学会に関わってたもんだから、世界中のいろんな学者と知り合いがあるんですけどね。で僕日本の昔話をドイツ語に翻訳して70話ぐらい出版したことがあるんですけど、ドイツで。それをドイツの学者たちに送ってね、いろんなその感想を書いてもらったんですよ。するとね、ヨーロッパ系の学者の内はみんなそれが出てきましたね。それがっていうのは、つまり日本人の動物との近さね、それがとてもキーに思う、で最後にそれを殺すでしょ、とてもキーに思うみたいね。つまりこんがらがっちゃうわけですよ。前半は神様みたいで、後半はしかし殺していくと、一体あれなんだよって話になるわけでね。そんな面白さがね、あるもんですから、それで犬行ってこだわって何度も何度も聞いていただきたいんです。もしそういうことに、まあリスナーの方で興味があったら、僕割と詳しく書いたのはですね、昔話のコスモロジーっていう本を書いたことあるのね。これ僕の研究所から出してるんですけども、そんな本がありますので、もし興味があったら読んでいただくと面白い。人と動物との婚姻談という話です。
今日は昔話の中の人間と動物の関係をテーマにお送りしました。
はい、これは大きなテーマなもんですからね、また折に触れて他の例でもね、お話ししようと思ってるんですけどね、この点注目すると、いろんな国のね、民族の話が、違いが分かって、あるいは同じところが分かって、面白いと思いますよ。
面白そうですね。さて、来週は。
今度ぐっと話が変わるんですが、ドイツで、メルヘンの百科事典を作ってたんですね。もう50年以上かかって、僕も関わってたんですけども、エンサイクロペディアですよね。メルヘンのエンサイクロペディア。それが去年完結したんですね。全14巻で。それで今年作品編が出て全15巻で完結するんですけど、そういう記念の年なもんで、ちょっとその話を聞いていただきます。
はい。楽しみにしています。それでは、小澤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。